トークディクショナリーの時間です。
僕はあんまりね英語ができないんですよ。で、麦さんは英語ベラベラだからね、はい、でどうして僕普通に勉強はしてるんですよ。普通の人より勉強してると思って、それで英語の勉強法を何とか開発しようと思ってるんですけどね、なんか今なんかのあれはものすごくいいなと思って、それで自分でも試みたことがあるんですよね。いっぱい作ってるんです、英語の研究室でね、うん、どうしたら英会話ができるようになるかっていう、それをオンエアしてね、もう日本中みんな英会話バラバラベラベラにしたいと思ってたんですけど、うん、でその中にやっぱりこうああいう歌で一つやって、後半英語でやってってもね、全然やっぱり自分のこれだなと思うのができなくて、今のはかなりなんか良かったと思いますね。それは
やっぱりテンポとか重要ですよね。本当に全体から受ける印象というかグルーブというか、なんか本当に今言ったように言葉によって全然リズムとか違うって、音楽としての言葉って最近すごく僕も敏感になってて、音楽としてどう聞こえるかってものすごく大事なことのような気がして、英語なんかそうなんですよ。英語がね、うちの学生もあんまり上手くないんだけど、結局音楽として聞けてないんですよ。英語のリズムとか日本風のなんかリズムになっちゃうんですよね。で日本語喋るのと英語喋るのって極端なこと言うと違う、全然違う音楽を奏でるようなことになると思うんですよ。だからさっきのビデオ見てて、やっぱりもちろんそのジョークの意味とかそういうのもいいんだけど、その全体から受けるそのなんていうんですか、
リズム感
とか、そっちの方をむしろ今の視聴者っていうかは求めてる。だから昨日もなんか NHK の爆笑バトルとか見て、あれはちょっと古いなっていうかね、うん、思うんですよ。なんかで佐藤さんのピタゴラスイッチはすごい今ですよね。なんかあれテンポ、
いやもう
よし、なんでかっていうと何回見ても飽きない
ですよね。
それがすごいんですよ。だから意味で捉えてんだったら、もう一度聞いたらもう意味分かっちゃうから、もういいはずじゃない、でもアルゴリズム更新とか何度見て もうここであれやるって分かってんのに、見ちゃうんですよね、それがすごいと思うんですよね。僕なんかその
多分僕は意味が分からないと思うんですよね。まあもう言語がない世界なので、こうやったらああやったらこうやったらってありますよね、あたたたたたたたたたたみたいなのがあるから、それが再現されないともう気持ち悪いだけなので、それとはやっぱり SE ですかね。でスポーツ、僕アイスホッケーやってて、アイスホッケーはもうものすごい早いんですよ。でパンパンパンパンパンってこう組み立てなくちゃいけないんで、もう3秒で点取れますから、すると自分がライトウィングだったらセンター、レフト、それから相手のディフェンスって、もう一瞬で場を読まなくちゃいけなくて、タンタンタンタンタンっていうフォーメーションをセンターに伝えるわけですよね。で目と目がありますよね。そのなんかこう、それもすごく面白いですよね。人ってこう目と目があってなんかこう伝わるわけですよね。その研究ってすごく面白いと思うんですけど、まあそこで伝わって、であるフォーメーションをやるつもりだなってことが分かりつつ、いつも同じじゃないですかね、敵のこのもう位置も違うし、そうするといつものパターンのタタタタンじゃなくて、タタタタっていうのをやるんだなっていうと、最後にタタっていうのが来るんですよね。少しキーパーを巻いてパスがセンタリングがこう抜けて自分がシュートできるっていう、なんかすごいあれで覚え、かなりそういうのがすごく身についた気がしますね。ですから非常にピタゴラスイッチでもそういうのが多いですね。ここでもうワンアシストしてこう終わるとか、なんか結構近いですね、そういうのと。
タイミング、特にタイミング系のものってのは脳にすごく僕はいいと思ってまして、っていうのは脳の中でも、ね、要するになんか A っていう情報と B っていう情報があって、それが合わさるときにこのタイミングで、例えば AB ってくるのと AB ってくるのと、ちょっと間が落ちるのとで C が何ができるかって変わってくるはずで、つまりほら、単なる論理だと時間って関係ないんですけど、脳の中のリアルな情報伝達っておそらくタイミングがものすごく強烈に効いてくるはずなんですね、だそういうこととなんかアイスホッケーなんかすごく近いですね。だってパックをあるタイミングで出すのと、それから 0.5 秒遅れて出すのって全然意味が違っちゃうでしょ。だ脳の中でその情報のパックをやり取りしてるようなイメージがあるんですよ、
だからスティックのブレードにパックを乗せますよね。普通だったらこうやってシュート、こう手首でこうシュートして相手のキーパーのこことかこことかこう狙うわけですけど、ある時からカナダの選手がこうやってこうやるんじゃなくて、一度パックをここで離してここで軽くスラップする方法を見出したんですね。で僕はそれがすごく好きで、そうするとキーパーがですね、パックの普通のなんていうの、 ったっていうリズムじゃなくて読めなくなるんです、もう人間では。だからいわゆるあの何ミリセカンド以下になっちゃう、1以下になっちゃうんでしょうね。それはねものすごくやっぱり有効だったですね。で僕はあの今日のテーマがね、この未来を明るくする知恵ってあのメールをもらって、僕はそれがすごく嬉しかったんですよね。それでなんかこう、茂木さんだしね、なんかこう話したいなと思ったんですけど、ちょっとそのアイスホッケーをやってる時とか音楽やってる時とか、すごく僕はどうなってるかっていうと、まあ単純に言えば熱中してますよね。でこの熱中してるっていうことはどういうことかなと思うと、自分がない状態なんですよ、うんうん、でもう自分がないっていうことぐらい幸せなことがなくて、もうパックっていうかですね、もうアイスホッケーのそのスケート場があって、ブルーラインがあって、レッドラインがあって、ゴールがあって、でみんなディフェンスとかこうなって、それだけがこうあって、 あとはタンタンタンっていうのがあって、まるで音楽のようだと思うんですね。その状態がすごく僕は幸せで、その熱中してるっていうのは、まあ、別の言い方で言うとスタディオスっていう状態だと思うんですよね。で実は今年の、 1月に佐藤研究室のアニメーションスタディっていう番組を教育テレビで流したんですよ。だから NHK の編集じゃなくてディレクターの方が、最後までアニメーションっていうとやっぱりもうちょっと楽しいものみたいなものがエンターテインメントだと思って、それとすごくギャップを自分で埋めれないんですよね、はい、で自分が手を挙げて佐藤家のアニメーションスタディを作りたいっていうんじゃなくて、上の人にあんた担当になりなさいって言われたもんですから、すごく真面目に悩んだんですよ。で最後編集の時に、佐藤さんやっぱりこれは教育テレビで流してね、みんなテレビの前でお勉強の気持ちで見るものなんですよね、だからアニメーションスタディってつけたんですよねって言うから、あ、もう全然違ってますって言ったんですよ。要するにスタディってのは研究の方で、スタディっていうのはみんな勉強ってすぐ直訳して、で義務的なものがそこにまとわりつきますよね、うん、ところが例えば白金スタジオでもなんとかスタジオでも、スタジオっていうのはみんながこうあるものを撮影する、あるものを作るときにみんなこう熱中してそれだけを集中して、自分を忘れてそれ作りますよね。だからスタディオスって熱中してるっていう状況なんですよと、多分ラテン語だと思うんですけど、で本当はスタディっていうのは夢中になってる状態で、それで研究するっていうのが出ているわけで、やっぱりこうみんながアニメーション新しいアニメーション作ろうって熱中してる状態がこれなんですよ、その人すごい誤解してたっていうんですね。その時に思ったのは、そうかスタディっていうのは世の中にすごく誤解されてるなと思ったんです。でとその時に、そうかみんなスタディオスの状態を今知らないと思ったんですよ。で例えば僕は幼児教育やってるもんですから、子どもたちと接したりとか、子どもたちに例えばおもちゃを供給したりコンテンツを供給してる人たちと話すことが多いんですけど、もう子どものおもちゃ離れが激しいらしいんですよね。で特に女の子が幼稚園高学年ぐらいになる、年長組ぐらいになるとファッションとかに興味あるらしいんです。あるいは携帯電話とか、メールとかにもですね興味示したりするらしいんですよ。それっていうのは人との関係、例えば女子アナとかがすごく人気あって、あれはみんなに見られてみんなとこう関係を持てるということなのかなと思って、僕はなんか人との関係において自分をこの世の中に存在させるっていうことがすごく今肥大化してる感じがするんですよね。で自分の存在の仕方がそこにあると思ってて、それで誰々を知ってるとか、うん、何々を持ってるとか、うんうん、そういう関係性だけでずっと大人になると、で20代の後半になるとふと気づくと、まあ一人で夜過ごす時もあるから、うん、あれ自分ってこのまま行って何も自分が好きなものがないっていうことに気づいて、何をやればいいのか分かんなくて、そうすると自分が空っぽですよね、うん、そうすると空っぽで自分を充填させる方法を学んでこなかったもんですから、なんか新しい宗教とか自己啓発とか埋めるんですけど、それがまやかしだと分かるとひどいことになると、結構自殺とか若い人が、僕は身近な人でそういう人がいたんでちょっとショックだったんですけど、でなんかこうやっぱり そうでない、僕の友達でも年配の人でもなんかやたら虫が好きな人がいるんですよ、うん、もう虫が好きでそのことばっかりやるとかですね、あるいは囲碁とかですね、もうなんか釣りとかですね、もうあと子供でももう夢中になる子がいるんですよね。でその人たちはなんか自分の 充填の仕方をすごく知ってて、うん、要するにスタディオスってことをすごく知ってるなと思うんですよね、うん、
その今おっしゃったスタディオスではね、いわゆるオタクとも違うし、それからいわゆるテレビゲームを一生懸命やるっていうのもまた違うし、なんか独特のニュアンスが込められてますよね、そこを差別化するのがやっぱりまず第一に重要ですよね、違うんですよね、その、引きこもりとも違うし、
違うんです、
何なんだろうな、それ。あの僕昔で言うと蝶を取ってきて天使版っていうので一生懸命こうやって天使してる時の感じがスタディウスですね、
僕も感覚的にはね、ずっとみんな夢中になってるわけだからゲームでいいじゃないっていうんだけど、
う
ん、そこは
それと違うんですよね、
自分は違うんですよ、
違うんです
よ、
分かります、
これは決定的な違いじゃなくて、それが正しいかどうか分からないけど、少しまあなんか発見がありますね、必ず。ドラクエなんかなんかこうもう作ったものを作ってるんですけど、あの大自然はもうあの本当にね、もう全部そこに宇宙が現れてますから、子供でさえそれと対峙することになりますよね。
あれかな、あの何をやってるのか人に説明するときにちょっと詰まるようなものがステリオスかな。だってドラクエとかだったら何やってるってすぐに言えるし、
でも言語化されてます
よね。あと僕思ったんだけど、あのゲームでも作ってる人はステリオスなんじゃないですか、その
ゲーム
ビデオもそうだし、それなんでかっていうと、何やってんのって言われた時に世の中にまだないもんだから、打って詰まるっていうか
そうなんですよ、
そこかな、なんか違うところはなんか
そうなんですよ、ね、それでなんか最近バカなことをちょっと考えて、例えばこういう猫みたいのがいて、
はい、
そこに魚がいるとしますよね、と猫は魚取りたいと、こういう構造だと魚が逃げますよね、と猫はしょうがない諦めると魚が近づくっていう、これはすごく難しい状況なんです。これを例えばアルニケと呼ぶ となんかこれがすごく面白く、例えばここだと向こうにリンゴがあるんだけど取れないなと、でもとと位相的にはつながってると、でもユークリッド幾何学的には遠いと、こういう状態をパレルモと呼ぶと、でこれがない状態をペレルモで全くダメとかね、そういうなんかこうある、例えば茂木さんがあの昔女の人と付き合って、でその人とは興味なかったんだけど、あの、まあ、その子は残念言ってくるから普通に付き合ってたけど、急にある時あんたと付き合わないわって言われたと、でその時の気持ちってすごく複雑ですよねっておっしゃいましたよね、
言いました、
ある公演の時ね、
それがアルニケみたいなもんなんです
よ、そうなんですよ、だからそれがすごく面白いんですよなんかそれで言葉にならないものをこうやってる時っていうのはすごく面白くて書いてある、それがステディオスもなんかこう虫でも釣りでも、なんか釣りでもね、自分でこう試しますよ、こういう感じ、これはどうかなみたいなことを大自然と戦ってるわけですね、となんか反応があって、あ、これは少年でも分かりますよね、あれが面白いんじゃないでしょうかね、
佐藤さんならそれをコンクにしてものすごく濃縮して提示してくださるような気がするんですよね、なんか、あの僕あの今朝のブログに書いたんだけど、あのスワヒリ語で歩くっていう動詞がいっぱいあって、あのね、アヒルみたいに歩くっていうのがバタバタっていうんですよ、なんと本当に信じられないんだけどありえないでしょ、
バタバタって言うんですか、
BAT でバタバタっていう、なんかだから歩くっていうのでもいろんな、なんかそれこそアルニケとかいろんなバタバタとかいろんな歩き方があって、それを同じ歩くって言っちゃうのでは分かんない発見があるわけですよね、日本語ってやっぱりあのオノマトペがいっぱいあるわけですけど、それをなんか佐藤さんの場合アニメーションとかそういうので見せてくださってるって感じがしますね、
もうあれの時ってね、笑ってる時って自分がなくてもう全部そこが分かっちゃって、はあ、はい、ってなってるんですね、あの瞬間がなんかものすごくやっぱり生き生きしてて、なんか生き生きしてる瞬間自分がないっていうのはすごく変なんですけどね、あれをなんか、まあ、だから僕、ああそういうことだったのねの供給って僕は言うんですけども、なんかもうああそういうことだったのかっていう笑いでもね、なんか何でもいいからそういうのをやりたいなと思ってたんですよね、まあ、コンクにしてやりたいんですよ、まあ、コンクにせざるを得ないんですけどね、だからそのスチュディオスっていうのはすごく自分にとっては今すごく大事なんですよね、みんなね失っててみんなも来る相談に来る人がもうそれ何やっていいかわからないとか、自分が何が好きかわからないとか、学生でも試験で佐藤家に入ったから卒業する間近になると不安になって、佐藤先生は自分の何が良くて取ったんですかってすごい甘えた質問とかしますね
ステリオスっていいですね、この前なんかある本で、なんだっけな、そば打ち男にはなるなとかいう本があったんですけど、
あ、タイトルだけ見ました、
要するにそれってあの要するに折り方にもいろいろあって、要するにあの田舎でそば打ちをやってるような男はダメだっていうことなんだけど、でも佐藤さんのそのスタディオスはそれとも違いますね、
それは違います、
折りじゃない、折りじゃないですね、
だから実は趣味とも違うんですよ、
ね、違いますよね、
もう本職にしてほしいぐらいのことなんですよ、うん、夢中になって趣味っていうのはねまだ自分忘れてないんですよ、
うん、
なんかもうちょっとなんかお品がいいというかね なんか自分をそこに置いてますよね、うん、自分の趣味としてこれをやるみたいな、うん、もうちょっとねもうむしゃぶりつくようなもの
です、ね、もうちょっとクレイジーなものですね、
クレイジーですね、かなりクレイジーですね、うん、だからもう本当そのためなら全財産当然捨てるしもう家族も捨てるぐらいでもいいと思ってる
です、ね、僕ね好きな話の一つがあれなんですよ、アリゾナにあるなんだっけなんとかクレーター、
ね、大きなやつ
バリンジャークレーターだったかな、要するに、ね、バリンジャー要するにクレーターってもともとは火山のものしかないと思われていたのがそれは初めて隕石のクレーターだということが確認されたものなんですけど、ね、それなんでバリンジャークレーターかというとバリンジャー家が持ってるんですよ、でバリンジャーさんがそれが隕石が落ちてできたクレーターだと信じてそれを買い取ってずっとなんか掘り続けて、で地球のものではない鉄鉱石が出てきたって言ってそれ初めて確かに25年ぐらいそれやってたんですよね、でそういう話は僕すごく好きでバカといえばバカなんだけどそういうのはいいですよね、そのステディウスでもね、ちょっと自分がないっていうかやっぱり
ステディウスですね、
う
ん、それもね本当に
そういうことですね、例えば、コンピューターにできないことっていろいろあるけど熱中することってのもできないんだね、そのステディウスっていうのはね、熱中ってのはやっぱり一番でも人生で幸せな時だからほらよく男性のね理想像って少年時代に合うって言うじゃないですかっていうか、僕はそういうことよく考えるんだけど、結局それって熱中してたからですよね、どんなことでもいいんだけど草野球でもいいし、それこそ昆虫採集でもいいし、その熱中のピュアさっていうのが本当にほら大人になるといろいろ社会生活して稼がないといけないし、女の子のことも気になるし、家庭持ったらね家庭のこともやらなくちゃいけないし、そういうのとはまた違ったピュアさで少年時代って熱中ステディウスできたじゃないですか、あれがやっぱり幸せっていうことの一つの基準になるんですよね、
でもなんかその小学校の時にそういうステディウス教材じゃないけど教材だと学校から分けるんですけど、もうコンビニで売ってるようなね夢中になれる科学のものとか、そういうものを僕は流したいなと思ってるんですよね、だからキャラクターとかそういうことで、それが欲しい、そういう記号性で欲しいんじゃなくて、そこに蝶を見ることができるっていう、そのアインシュタインがその洗面器に浮かんだ磁石ね、自分がこう小学校の低学年の時に熱出してお父さんが暇つぶしにこれ見ろよって洗面器熱冷ましの水が入った洗面器に磁石の針を浮かしてあげたんですね、そしたらどうやったって同じ方向を向くぞと、どこへ置いてもと、でその時アインシュタインはすごくそれに対してスチュディオスになったわけですよね、だからなんか今その機会がちょっと失われてると思うんですよ、そのスタディオスっていうことを一人一人が身につけるっていうのがすごくやっぱりそのこの社会のなんて明るい未来っていうのに直結するんじゃないかなと思っててるんですよね、
お話伺ってるともぎさんのよく言われるのはアハ体験というのにちょっと近いのかなと、
スタディオスの話もすごく関連そこではもうつながってるんですけど、やっぱりアハ体験っていうのがすごくやっぱり今日お話ししたいことで、僕は実はピタゴラでもあるいはすごくちっちゃな変なオリーブっていう今はない女の子の雑誌に、はい、プチ哲学って、まだプチっていう言葉が全然世の中になかった時に、プチ哲学って出してて、それ何やりたかったかっていうと、なんて言うんでしょうかね、昔ピンとくる漫画ピントっていうのやりたかったんですけど、なんかそれ見るとあ分かったっていう、その瞬間を生みたかったんですね、日本全国にあ分かったっていう、それピタゴラもそうなんですけど、例えば何してるの人とか何してる点でも、なんだろうこの不思議な動きはって、でもなんか見てしまうと、オーバーラップしてこう出てきた時、ああそうかとかっていう、その瞬間がすごく僕にとってはすごく大事なんですよね、なぜかすごくおせっかいなのかもしれないんだけど、人があることが分かったことに立ち会えることが僕はすごくなんか勝手に幸せなんですよ、それに夢中になってるんですけど、僕は
いや研究者なんてそれがなかったら生きてる甲斐はないと思ってますからね、要するに新しいことに気づくっていうことがないと、それだけが楽しみで生きてるというか、お金いくらもらったってね、いくら女の子に持ってたって全然嬉しくないっていうか、どれぐらい気づきがあるかっていうか、与野さんって時々っていうかいつもいいこと言うんだけど自分が変わることだからって言われてますよね、それは本当そうで、気づくたびに 自分が変わるんですよね、また自分がちょっと階段登って一つステップアップしたような、だからそれは嬉しいですよ、何よりもね、
あれが生きてる実感ですね、
しかもそれがあの人から教えてもらうんじゃなくて自分で気づいた時の嬉しさっていうのは格別ですよね、その喜びっていうのはなんか僕は伝えたくて、だからあのプチアハでいいっていうか、あの世界にとってはもう宣告承知のことでもいいわけですよね、自分が発見して嬉しいことだったら、私なんか勝手に1日1アハを提訴してやってますけど、
そうです、1日1回それを自分が見つけた時に自分を許そうっていうあのことをやって1日1個を目指してますよ ね、
そうしないと、くしくも同じようなこと
そうしないと今日1日生きた甲斐がないっていうかね、生きた気がしないっていうか、まあ、そんな義務じゃないんですよ、それが非常に楽しいんですよね、
一度その売り喜び知ると癖になるっていうのは、アハは癖になると僕は思ってますけどね、
なんか方法論というよりかですね、もうそのなんかこう本当癖になる感じですね、なんかそれなしではもうそれが一番嬉しいっていうか、市場の喜びにを知ってしまったからにはもうそれをなんかやっぱり求めるっていうかね、あの実は小沢健二のお母さんと、まあ、話すことが多い小沢真紀子さんっていう心理学者なんですけどね、まあ、健二はっていつも子供のことを僕は、まあ一緒にずっといたもんですからね、あの話してくるんですけど、もう釣りに夢中になったんですって、小学校低学年の時、まあ、1年生の時、あの子は夢中になるとやっぱりクレイジーで大人と同じなんですって、大人と同じ釣り道具を求めてるんですって、で本当もう一発の道具でもう朝早くから行くんですって、もうそれで釣ってきてもう何年間もそれやったらしいですね、でもそれである瞬間にもう釣りやらなくなるんですって、分かったっていうかもう全部やったみたいで、それで次に夢中になったのが音楽なんです、もうギターで、ギターで新しいものを作るっていう、ね、釣りもだから新しいことやってたんですよ、ずっと毎日毎日、それからギターでもう新しいものをこうと、だからスチューディオドスだしアハ体験なんですね、
あと特にあの佐藤さんが最初におっしゃられた今の高校生とか中学生とか、あの人がいいって言うからいいとか、あの人が面白いって言うからこれをやってますとか、そういうのがすごく多いですよね、
そういうのを例えば不思議ちゃんって言葉で切り捨てちゃったりするわけでしょ、で不思議ちゃんでいいじゃん、なんかその、いやその他の人から見えて、あの見てなんか分からないものってのはあっていい、
それ不思議ちゃんって言うんですか、
不思議ちゃん、
え、何ですか不思議ちゃん、
不思議ちゃんっていう言い方ありますよね、
だからあのあまりこうその仲間の中ではあのイケてないというか、ことを夢中でやったりするとそう言われちゃう
ん
です
、俺さ今ちょっとああと思ったけど、俺小学校の時絶対不思議ちゃんだよ今気がついたけど、俺そうか、俺しぎちゃんだったんだ、
きっとあの今は幼稚園の年長組でそのおもちゃで遊んだりしててメールとか興味ないとか、ファッションに興味ないっていうと不思議ちゃんと、
そしたら佐藤さんも絶対不思議ちゃんだよ、
まあもちろんその代表みたいな、ね、
なんていうか、よく中学とか高校になるとね、友達を多く作りましょうとかいろんな人と知り合いましょうっていうけど、僕なんかあれも良くない教育だと思って、本当にもう、仲のいい人って、僕は実は、20代の、まあ、もう20代そこそこで、藤畑正樹さんっていう、芸大の大学生だった人に会って、その時にあもう一生だなと思ったんですよ、もうドンピシャリでもう嬉しくてお互いニコニコするだけなんですよね、でもすごいその時思うとやっぱりずっと一緒ですよね、一生あの付き合いますよね、そういう人ってすごく数少なくいるんですけど、僕それで十分だと思ってるんです、だからあの幅広く付き合いって、であの電通っていう会社に入った時にみんなあの正常の誰々知ってるよ誰々知ってるって、もう顔が広いんですよ、もうなんか僕すごくどうしようかと思って誰も知らなくて、大学が違うのに知ってるやつがいると、大学の中でも知ってるの少ないのに、でもなんか今だったらあの今そういうのを見るとやっぱり自分を持ってる人たちの方がなんかこうちゃんと仕事やってるような気がします、その関係性だけ誰々知ってる誰々知ってるっていうのはやっぱりちょっとろくでもない感じですね、やっぱり自分がちゃんと好きなものがあってそういう、人とちゃんと付き合ってるっていうか、あの人の方がなんかいいものを作ってきてますね、だから僕そのスタディオスのなんか逆でコーディネートっていうかね、コーディネートして仕事を済ます人いますよね、ああいうコーディネート、例えば企業でもね、例えば AD の誰々に頼もうとか、うん、番組の AD に誰々って、そういうんでこうそれで作った気になる、うん、本当は誰かがアハをしなくちゃいけないんですよ、うん、その番組の中で。それを気にせずにコイネートしただけでもう番組完成させるっていう、うん、ああいう感じっていうのはストディオスと、ものを作る時のストディオスと全然違いますね、
うんうんうんうん、そうなんだよねでもそういう人がある意味じゃあの流しやすい時代ではありますよね。そういうコーディネートすればまあそれなりのことができる、マテリアルが世の中に転がってるし、それでもいける時代なんだけど、うん、でもそれでは本当に面白いことにはならないってことですよね、
うん、なんかコーディネートを覚えちゃうと、うん、ある程度までいくでしょう。それがね、それは平気でやってる人がいるからたまにちゃうんですよね本当に、うん、それやればそうなるだろうみたいなんですけどね、う
ん、それはきっとやっぱりなんかこれもグローバリズムの話とかかかってくるんですけど、やっぱりこの大量消費社会になってそういう世の中になってっちゃったってことなんじゃないですか。
もう抑えて抑えないとダメですね、ヒットなんか絶対ダメです、うん、もうダンク三兄弟でもうひどい目に遭いましたから、もう絶対 CD は出さないって約束だったのに、うん、もう出すって決めるし、お母さんと子供の中だけに存在させるのに、うん、お父さんに見せても違うって言ったんですよね、うん、あの時間帯でお母さんと子供のために作った一月のための曲だっていう、でも記号化されるとどんどんこういって、うん、もうね手がつけられなくなります、うん、なんか関係性が複雑になって、そういう歪みが生まれるのが、うん、特殊な歪みが生まれるの場合が多くなったような気がするんですよね。昔はもうあんまりこう関係性が複雑じゃないですよね、うん、中学校だったらそこだけだし、で社会人だったら上司とか部下とか、なんか新入社員とかそういう関係だけだったら、もう今やもういろんな関係があると思うんですよね。関係が多ければ多いほどなんか歪みっていうか、新しい新種の歪みが生じるんじゃないでしょうかね。なんかだからすごく複雑ないろんな症状が出てるような気がするんですけどね。
ネットなんかを見てると本当にこの人ちょっとおかしいみたいな人がいっぱいいるわけじゃないですか。でそういう人も多分隣にいても普通に振る舞ってるわけで、こんなにメンタルヘルスの人が本当に増えてるのか、それとも隠れていたものが出てきてるだけなのかが、うん、ちょっと今、うん、でもなんかやっぱり不思議ちゃんみたいなレッテル貼られることを恐れてプレッシャーを受け続けて生きていくと、そういう人も増えるんだろうなという思いもありますし、
うん、だ私のブログもいろいろ変な人っていうか変なこと書いてくるんですけど、うん、最初僕ね、でも誰もそうだと思うんですけど、ネットの初期の頃って一通でも変なメールとかもらうとそれですごく傷ついたりしてね、うんうんうん、ただ僕最近ネット上の政府の法則って言ってるんですけど、プラスとマイナスがちょうど釣り合って、あるユニークな個性が立ち上がるっていう現象が見えてるのが面白くてですね、どんな酷評されててもサポートする人がいれば、それでちゃんとユニークな個性が立ち上がるっていうのがネットの面白いところで、ちょうど神経細胞でプラスとマイナスがバランス取れて、ある神経細胞の役割が決まるのと同じようなことがネットで起こってるなって感じがして、
僕もホームページ作ったのは1997年かな、 で自由に書き込みできるところもあったんですけどね、うん、するとみんなその頃ですからね、やっぱり悪口書く人なんか全然いないんですよ、うんうん、でみんななんかこういうのが良かったとかああいうのが良かったですごく気分良くなったんですけど、ある時全然根も葉もないことを書かれて、でもその当時ですからまだネットがどういうものか分からないので、僕のホームページ来たらそういう人だと思われるんですよね、全然知らないことが書かれてるんですよね。それはだからさすがに削ってなんか怖いなと思いましたね。その時はまだみんなが今ほどそこに書かれたことが本当だと思う素朴なまだネット社会だったので、うん、消しましたね、うん、今はだからだんだん進んでて、いろんな意見があっていたずらも多い悪意も多いっていうことがみんな分かってるので、うん、そうやってみて逆に本当見せしめみたいなことができるようになったんだなと僕は思いましたけどね。僕も最初それすごくありましたね、
うん、ジャングルみたいなとかと思わない？
そうですね、ちょっとでも
言わけないけど、プラスマイナスだから50対50でもいいぐらいっていうか、そんなことってまずないからね。50もネガティブなものが来るってことは普通ないでしょ。普通10プラスで1マイナスで1マイナスに傷つくっていう人が多いと思うんですけど、
どうでしょうね。物とか人によっては2、3の 悪口が来ていいものは一つも来なかったり、
そういう場合もありますかね。あると、まあ、それはそれで一つの個性ですよ。
まあそうですよね。
っていうぐらいの余裕があっていいんじゃないかなっていう感じです。イメージ分かりますよね。プラスとマイナスのネットワークがこうやってあって、でそのプラスとマイナスのパターンが個性、
うんうんうんうん、
と考えると気楽になりますよ、ね、やっぱり見てるとどんないいものでも必ずそれを嫌だっていう人がいますでしょ
う。嫌だっていうか、あの嫌いでもないけど、とりあえず悪口を言っておこうとか、
うん、いう人いるよね、うん、どんないいものでもあるよね、うん、あとどんなしょぼいもんでもいいっていう人いるでしょ。そうするとよ世の中ってよくできたもんで、うん、その絶対的ないいものもないし絶対的な悪いものもなくて、その誰がいいと言っていて誰が悪いと言ってるかっていうそのバランスで、
うん、
その人のユニークさっていうか個性が決まるんだなということが最近よく分かってきて、うん、
あのちょっとでもね悪意を入れたり、うん、あの変なものやると受けるんですよ、うん、正直言って。であのコマーシャルがすごく話題になるんですよね、うん、でコマーシャルにも悪意入れるんですよ。みんな、うん、みんなスポンサーのことを悪口言う人も多いし、なんか少なからぬ悪意が入ったりしますよね。で僕は悪意の全くないものを作ろうと思いましたね。変かもしれませんけど、全然善人じゃないんですけど、悪意の全く含まないものを作ろうと思って、まあ、それで意識して作ったのはピコーっていう観光茶、サントリーの観光茶なんです。あそこにはもう絶対悪意は入れないと思いましたね。ものすごく明るい光で、あのもう、なんかこう楽しい歌があって、なんかすごく可愛いものがあるっていう、それだけだってもう世界作れるんだっていう、うん、それだけでもみんな認めてくれて認知率は高められるんだと、変なこと言わなくたって大丈夫っていうことを示したかったですね。航空業界から悪意を駆逐したかったです本当に、う
ん、いやそれは僕はすごく分かります。だから人からネットでネガティブなメッセージもらっても自分は絶対に出さないようにしてますからね、うんうんうん、てかもったいないんですよ時間が。なんかそれって、うん、なんかねもったいないですよね、うん、
本当もったいないですね、うん、この間桑原さんがね茂木さんのところにみんな集まるっていうのはそれもあると思いますね、うん、本当になんか大きさっていうか柔らかさっていうかこうそうなんか悪意がね、なんか
体型のこと言われてるような気がしてきた。
悪意っていうこと関係ないですよね、この方には。
トークディクショナリー、次回のこの時間をお楽しみに。